こんにちは。
みなさとナース84.2タックの2択3択番組ナビゲーターの野田ねえと。
こんにちは。タックンこと弁護士武田隆博です。
はい、タックン、6月になったね。
はい、
はい、6月は環境省の定める環境月間なんです、
う
ん、
はいはいはい。
タックンは日頃から環境に対して何か取り組んでることはありますか？
そうですね、まあ、特に特別なことはやってないんですけど、
はい、
まあ、やっぱりそのリサイクルとかね、
うん、
あとは、まあ、紙とかね、コピー用紙のね、裏紙を使うとか。
あ、やるよね、
うん、
結構地味な作業なんだけど、切ったりとかして、
はい、
でもあれがないと、はい、本当仕事ができないんですよ。
あ、そうですね。
たくんどう？コピー用紙の裏側切ったりとかして、うん、結構メモで使いませんか？
あ、使いますし、そのままコピー機のね、
うん、
裏紙で切ってもいいようなものに関しては、
うん、
それ専用の、箱に入れといて、
はい、
で印刷するっていうのを使ったりして。
なるほどね。
まあ、あとはですね、うん、そのゴミの分別だとかね、
うん、
そういうところも大事だなと思ってやってます。
そうですよね、はい、いろいろあるよね。私だと服のリサイクルとか、 あと、まあ、売りに行ったり買ったりとか、
うん、
あとは何してるかな。残念なのは、うん、まあ、野田には美容師なんですけど、
はい、
髪の毛、切った髪の毛のリサイクル法がないんだよね。
カツラにするとか聞いたことありますけど、
綺麗に25センチぐらいで切ったやつは、
うん、
カツラにできるんですけど、普通にカタカタ切って床に落ちてしまった髪の毛って、
うん、
大量に出るんですよ。
あ、
で、あれのリサイクル法は今のところないんですけど、ちらっと聞いた話だと、
うん、
よくタンカーが海で座礁しますよね。
はいはいはい、はい。
よくっていうか、まあ、たまにある事故が、もうね、大きな事故ですよね。
はい、
で、この油の回収に髪の毛を巻いて、
はい、
で、それを、もう一回回収、油の回収をするっていうのは、前をちらっと聞いたんですけど。
そういう成分が含まれてるってことですね。
多分ね、吸水するので、で、天然素材なので、
はい、
まあ、最終的には土に帰るじゃないですか。
はい、
ということで、それは聞いたんだけど、うん、まあでも実際の自分は今そこには携わってないので、ぜひリサイクルあるといいなって思う一つの大きな素材です、仕事柄。
うん、絶対出るあれですもんね。
そうなんです。はい、ということで、今月はこの環境月間に合わせて、このリサイクルとかね、環境の話題を盛り込んだ内容などもお送りしたいと思います。はい、一人一人がちょっと気を配ればできることあると思いますよね。
法律上ではね、環境法が一般的で、まあ多いのはね、公害法とか自然保護法があります。まあ国内法以外にもね、国際的な法でもありますよね。
そうですね。ちょっと難しそうなんですけど、地球規模で取り込むべき内容ということなんですよね。
うん、
はい。さあ、番組ではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしています。今日のテーマは、不法投資。こちらについてご意見などをお待ちしております。愛知大学の公式ページより、タックンの2択3択宛てに送ってください。それではスタートしましょう。
タックンの
2択3択。
この番組は、武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。ユナイテッドノース 84.2 タックンの2択3択、私のダネと
タックンこと弁護士武田隆博でお届けしています。
最初のコーナーはドンシャーへの2択3択です。はい、これはネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのという相談ごとについて、法律家であるタックンが見解を述べてくれます。
はい、法律ではですね、内容によって解釈も変わりますので、過去の判例が必ずしも有効ということもありませんので、頭を柔らかくしてね、ご一緒に考えてください。
そうですよね。ではこんな事例をご紹介しましょう。リスナーの皆さんもメールでどっちかにご意見などをください。いきます。1番、
はい、
不法投棄の濡れ衣を着せられ通報されました。
はい、
一番近いゴミ捨て場が50メートル以内にあり、毎週月目で捨てに行っています。現在引っ越ししてから6年間ほど同じ周期で捨てています。ボスが先ほど警察署の方が家に来て、 通報があったからと、キスの名前の入ったゴミの写真と家から10メートルあたりの草むらに据えられているゴミの写真を見せられました。今までこんなことがなかったので、このまま冤罪で罪を着せられて終わってしまうのか心配です。嫌がらせなのでやられた場合でも、証拠がない限り不法投棄として罪になってしまうのでしょうか。 A 罪になる、 B 罪にならない、 C 証拠があっても罪になる。
これはですね、実際お父さんが捨ててないのであれば、これ罪にならないです、これは。
いいですね、うん、罪にならない。
うん、だから、ね、まあ、冤罪ですからね、はい、やっぱりその、不法投棄、自分でね、こういって、やっぱり放棄しなければ、不法投棄になりませんので、だから、わかんない、心ない人が、そのゴミ捨て場からね、外にポンと出してしまったと思うんですけど、
うん、
それが不法投棄ですよね。
そうですね。はい。じゃあ、次行きます。
はい。
続いて不法投棄またですね、
はい、
私の名前が入ったゴミが投棄されていると警察から連絡がありました、
うん、
ゴミはある業者へ引き取りしてもらったはずなんですが、なぜか投棄されていました、
うん、
私は警察から指摘を受け、業者の名前を伝えたところ、警察からその業者が捨てたと。私は業者へどう対応すべきですか。 A 損害賠償を請求、 B 業者に警察に出頭依頼。
これはですね、A、B どっちっていうより、どっちもなんですが、
はい。
うん。まあ、まず、このね、不法投棄について、罰せられるっていうのは法律があって、
はい、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律っていうのはあってですね、はい、これ普通の人、一般廃棄物ね、
はい。
一般廃棄物を不法投棄すると、5年以下の懲役。
お
う、そう、あとその1000万円以下の罰金っていうことで、めちゃくちゃ重いんですよ、
これ。
めちゃくちゃ重いんですよ。で、しかも、業者に委託して、その業者がね、不法投棄しちゃったという場合でも、実はこれ罪免れないんですよ。
ちょっと待って。
うん。
じゃあ、業者の人がやった罪は、
うんうん、
捨てた本人の罪になってくるんですか？
そうなんです。
それが怖いですね。非常
に、だから、業者がちゃんとね、どこどこに捨てたよっていうのを確認しなきゃいけないんですね。
ほう。
まあ、それはまあ、マニフェストとかね、いろいろそういったような資料あるんですけども、はい、だからこれは業者に頼んだから僕知らないと。
ほう。
いうわけにはいけないんですよ。
これトラブル多くないですか今って。
いやいや多いです多いです。
ですよね。だって、うん、業者ってそのゴミを捨てる代理をやる会社なわけですから、責任はそこにあるっていうふうに利用者は思いますよね。
そうですね。
でも実際にはそうじゃなく、本人の方が責任、その利用した業者を利用したその利用者側が責任を問われてしまう。
そうです。だからもうね、両方ね、業者を持ってるからよ。
なるほど。
そうそう。
しかも1000万ですか。
まあこれは最高なので、これはまあ1000万以下なんでね。
は
い、まあそれは上場によって変わってくると思うんですけど。
なるほど。
だから本当にね、委託した業者が、まあ大昔の話ですかね、
はい。
委託した業者が実はね、山の中でゴミを捨ててたというような事件は昔はありました
ね。ありましたよね。なるほどね。じゃあ、これ、損害賠償請求、業者に警察に、業者に警察に出頭依頼、これ両方という。
両方ですね。
はい、はい、次行きます。不法投棄についてです。もう3つ目、
はい、
当方バーベキュー場で働いているのですが、先日お客さんにゴミを大量に置いていかれてしまい、あまりにひどいゴミだったので警察などに不法投棄には当たらないのかと相談したところ、お客さんの出したゴミだから不法投棄にはならないと言われてしまいました、しかしお店の受付時などゴミはお持ち帰りくださいと伝えていますし、ゴミ処理費用などもいただいていません。また、いくらバーベキューで出たゴミとはいえ、お客さん自身が持ち込んだゴミを放置していって不法投棄に当たらないというのは納得がいかないです。
うん、
要は家庭ゴミを捨てていくのと変わらない気がするのですが、蒸気の状態で不法投棄にならない理由を教えていただきたいです。A、不法投棄禁止規定の場ではないから。B、バーベキュー場に処分義務があるから。
これはですね、ちょっとまず、家庭から持ち込んだゴミ。
はい。
これを、捨ててかれるっていうのは、これは不法投棄だと思いますね。
これが不法投棄、
うん。ただ、そのバーベキューの中で出てきたゴミ。
はい。
に関しては、これ残念ながら、その バーベキュー場も、その、バーベキューという事業をやってたわけですから、これはバーベキュー場の、そのゴミということになるわけなんです。
うん。
だから、バーベキュー場の方に処分義務があると。
そうだね。
いうことになるので、それが不法投棄にならないと、これ仕方がないという。
お客さんが持ち込んだゴミは不法投棄、バーベキューの際に出たゴミは 不法投棄じゃない。
そうです、そうです。
この方が言いたいのは、うん、いくらなんでもこんなひどい家から持ち込んだゴミは、不法投棄だぞって言ってるから、うん、つまり、不法投棄。
そういうことになりますね。
なるほど。
うん、わざわざ家でね、出たゴミを持ってこられたら、それは不法投棄や何もでもない
です、ね。そうですね。うん、この方は、警察に、尋ねたわけですよね。うん、これって不法投棄じゃないですかって言ったところ、うんうん、警察は、お客さんが出したゴミだから不法投棄にならないって言っちゃってるけど、うんうん、間違えてますね、これ、警察は。
そうそうそう。だからまあ、そこら辺のところはね、うん、そのバーベキューで出たゴミと、いうようなことに思っちゃってるんじゃないかなと思いますよ。
あ、そっか。なるほど。じゃあ、まあ、これは安心してください。完全に持ち込まれた、うん、わけのわかんないゴミに関しては、戦えますよね、
うん。そうですね。
うん。まあ、その、持ち主側、出したゴミ本、ね、その持ち主が誰なのかが分かった上での話なので、うんうん、
まあ、だし、ちゃんと家から持ってきたのか、うん、バーベキューで出たゴミなのか、ちゃんと判別ができればいいですよね。
そうだね。うん、でも、この方相当怒ってらっしゃるので、うん、きっとこれがあまりにひどいゴミっていうことなんで、
うん、
もうどう見てもバーベキューとは関係ない。もしかしたらさ、
うん、
全く使ってないような、例えば椅子とかも置いてあったかもしれない。その、あの、車のリアのね、中に入ってる、うん、今度どっかで捨てようかなと思ってたような、全然関係ないのガラクタみたいなやつもして、うん、そのゴミ箱の中に捨ててあったかもしれないよね。あり得るよね。
うん、だからまあ、ちょっとバーベキューでね、ギリギリ使ったというようなものであればね、ちょっと不法投棄にならない可能性もあるわね。
そうですね。これは難しい。線引きが難しいところですよね。そっか。
まあ、とにかくね、あれこれをこうですね、だからね、事業者だから、この人が不法投棄しちゃうと、実はすごく罪が重くてですね、事業者、法人とかだとそうですね、3億円以下の罰
金。ちょっと待って。
会社潰れちゃうんですね。うん。
はあ、これはもう死活問題ですよね。
そうですね。
はあ、まあだから、ゴミの最後の行き先っていうのは、ちょっと私にはよくわからないんですけど、やっぱり最後の最後まで業者が責任を持つ、あるいは、まあ私たち一般市民だったら、まあ、最終処分場みたいなところは、例えば椅子とか何回か私はすでに行ってますけど、大きなクリーンセンター、でもそこからまた、どっかに行くわけですよね。だから、ちょっと、そのゴミのその循環がよく見えないんですけど、ただ携わってる人たちっていうのはたくさんいるので、最後まで自分の持ち場っていうのを守ってほしいですよね。はい、ということで、本当に宮田くん、些細なことでも、些細というか、まあ、これ大事なことですね。環境の影響があるということ、そして、私たち人間だけが環境を脅かしているという自覚を持たないとダメですよね。
そうですね。はい。はい、
ということで、さっくん。
はい。
今日の一曲と、行きましょうか、
はい。今日はですね、はい、ちょっと先週、巷を騒がせましたですね。
はい。
工藤静香さんの次女。
はい。
ね、こうきさん。
こうきさんね。
が作曲した。曲を、ちょっと流そうと思います。
はい、
工藤静香さんのですね、30周年記念アルバムのリングの中に入っている曲なんですが、鋼の森です。
No, 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 no,
な二択三択、多分実はこれ生放送だからこそ起こるハプニングなんだけど、
はいはい、
今日の番組のゲストで来ていただくはずだったお名前が、はいはい、
あなたのチェロスさん、
あなたのチェロスさんという、はい、あのもう名前からすごい興味津々なんですけど、あのこの方がちょうどあの東京から来てくださるはずだったんですけど、今ちょうどエナさんトンネルの事故の、
はいはい、
あの影響にあってしまって渋滞から抜け出せれなくって、あの先ほどからもうあの連絡取り合ってるんですけど、この生放送に間に合わないということで、
そうですね、
この緊急事態を我々はどう乗り切るかっていうところでたっくん、この、ね、もう一回言って、あなたの
チェロスさん、
ちょっと名前が面白いですよね、あなたのチェロスさん、
そうそうそう、
まあ、何者だったんですか、このあなたのチェロスさん
は、うん、基本的にはですね、パチンコパチスロライターさん、は
い、ライターさん、うん、面白い仕事されてますよね、
そうですね、
あのあなたのチェロスさんがこちらにもし来ていただいたら、
はい、
その面白い仕事がゆえの面白い相談、うん、法律相談内容があったっていうことで、これでまたね、
はい、
特数組まなかんね、
そうですね、
うん、でもあのこの番組が終わった頃にもしかしたらチェロスさんが来てくれたら、
うん、
あのちょっとまた別で録音するか、それかまたもう一回名古屋にね来年していただいた時に、
そうですね、
もう一度番組に来ていただくかっていうところで、たっくん、
はい、
今曲が流れましたね、
はい、はいはいはい、
金沢の娘の、
いや、てか工藤静香の娘、
あ、そうですあの、はい、タックンと工藤静香って、はい、まあ、タックンは勝手にあの工藤静香を人生のタグ付けしてるんだけど、
はい、
どういう生き方でこんなに静香の不安になってるんですか、
これね、うん、なかなか僕もよくわからないんです
よ、よくわかんないけど、
よくわからないですけど、好きだから中学3年生の時
ね、あの私からするともう本当におかしいぐらいに工藤静香の不安だよ、タックンは、
そうですね
大半のリクエストソング工藤静香誰ですか、ね、
そうですね、
はい、
週に1回は流してると思います、
すごいよ、だってもう日本一工藤静香が好きな弁護士タックンですよね、
で
一応目標としては工藤静香がゲストでここに来てくれるっていうところを、
そうです、ね、
私たちの目標にして
、切なるお願いです、
お願いします関係者の人聞いてたらそうそうそう、
そうですね、僕はね中学3年生の時に、
うん、
あの僕中学、私ですよね、東海中学ってとこにいたんですけど、
はい、
あそこ結構ねやっぱお坊ちゃんの学校なんですよ、
うん、
なのであのね工藤静香さんって、まあ、どっちかちょっととっぽいイメージがあるので、
とっぽかった ね,
ね、
うん、
だからねあんまり人気がないんですよ学校の中で。
みんなが誰が好きだったの？
みんなはね、当時はね、南根陽子ちゃんとかね。
あー、まんまですね。
うん。なったんで、
うん、
で、結構こうね、今の言葉でディスる。
ディスる。
ディスる。
女を好きじゃなきゃ、タック
ン。そう、そういうのがあって、
うん、
逆にこう燃え上がったからね。
タックンの M なところが出てきてるね。
うん、なんか M っていうかね、うん、全然そんなことないですけど、俺が守ったらなかった。
ああ、そうなんだ。大いなる勘違いじゃないですか。
そうそう、
通常の。
そう、で、なんかね。
守った結果、
守る。
コンサートも、だから、ずっと、通算何回ほど行ったんですか？
ね、よく覚えてないですけど、
ああ
まあ、そうです。多分まあね、20回ぐらい行ってると思いますよね。
20回ってすごいよ。一人のアーティストに、かつて20回もコンサート行ける人ってなかなかいないですよ。
そうですね。なんか1回のね、ツアーで、
うん、
あ大学生の時にはね、4回、5回とか行ったりとかして。
その北はどこどこ、南はどこどこ
って。そうそう、その時は東京に住んでたんで、
うん、
東京だ、関東で結構何個かやってるんで、
う
ん、行ったりとか、あんまり名古屋にも行ったりだとかして、
ほー、すごいなぁ。でも、これね、相当もう狂っちゃってますよね。
そうですね。
うん、相当お好きですわね、これ。
うん、
そっか。
昔はね、本当にそんな、中学、高校の頃はこんな感じで、
うん、
一回その大学生の時に、
うん、
その、弁護士になるね、勉強をした時にちょっと一旦やめたんですよ。
まあ、あの、静かどころじゃないほど、
さ
っきの勉強は大変だったってことですよね。
そうなんです。うん、で、それがずーっとやめてたんですけど、
うん、
それでまたちょっとしばらく経って、
うん、
本当に最近ですよ、ここ3、4年前ぐらいの時に、
うん、
ちょうど僕のね、あの、友達、がですね、工藤静香が好きだという話を聞いて、
あ、実は俺も昔、
そうそうそう、俺も昔好きだったんだよね、っていう話をして、で、そこからちょっと、最近のね、
うん、
CD とか、なんかちょっとこう、買ってみたりとか、また燃え上がって
きた。あ、そうなんです。ここ最近また再現してて、
そうなんです、
友達のおかげもあるよね。
そうなんです。
その時すごい、もう二人で、え、お前も俺もみたいな。
そうそう、そうなんですよ。
うわー、 ーってなって自分の今のどれだけ好きだったか自慢話がバンバンバンバン。
そうそうそう。
コンサートに行った回数とか集ってて。
そう。
タックンからすると、もちろんタックンの方が好きってレベルは高かったですか？
そうです。あんまり詳しい話聞いてないですけど。
あれあれあれ。
でもまあ僕の方が多分多いかなーって感じですよね。
そうなんだ。今回のさ、まあ、工藤静香、キムタクの娘のこの、コウキさん。
はいはい、はい。
私もテレビで見て、顔がもうすごいキムタクとよく似てる可愛い顔じゃんって思ったんだけど、タックンからするとどんな感じですか？
そうですね、まあ二人のスタイルとかは工藤静香に似てるなんていう話もありますけど。
あ、そうなんだ。その骨格とかは工藤静香。だって170センチって言ってなかった。
そうそうそう。
大きいよね。
多分ね、二人より大きいんじゃないかななんて思います
けど、ね。あ、そうなんですか。キムタク何センチなんだろう。
170ぐらいじゃないですか。
あ、じゃあ娘かなり大きく育ったね。
工藤静香161センチですかね。
あ、そうなんだ。静香さんも細いですもんね。
ね
え。そうなんだ。で、このアルバム、これのアルバムは今タックンかけてくれたやつはあれはいつ出たんですか？
もう去年です。
あ、
去年は6月に出たやつで、ちょうど30周年だったから工藤静香
ね。そうなんだ。
その時にアルバム出して、その曲の中にそのコウキっていう子が作曲した曲が3曲あったんですよ。
え、ちょっと待って、じゃあタックンはもう1年前からこのコウキの作曲のこの曲を聴いてたわけですね。
聴いてた、ね、
そのコウキって誰やっていうふうに思ってたの？
そうです。なんか若い作曲家らしいという話で、
はいはいはい、
でまあ結構ね、いろんな人が曲提供してるんですよ、このコウキのアルバムね、昔のプリプリの奥井かおるさんだとか、ビーズの松本さんとか、いろいろ提供してる。そこの中に紛れ込んでて、コウキっていう子が作曲した曲が入ってて、でこれなんだろう、なんか新しい人らしいよ、
はいはいはいはい、
ということで、みんなふーんって。ちょっと
待って、1年前から工藤静香は仕込んでたんだ。
そうそう、なんかね、プロジェクトが新しいですよ。
じゃあ、でもやっぱそうだよね、一人の女の子を芸能界に出すためには2年かかるっていうじゃないですか。
はいはい
はい。じゃあ彼女が今15歳でしたっけ？
そうね。
の、その13歳ぐらい、中学生になった時ぐらいから、もうそろそろこのコウキを売り出そうっていう風で、でももう名前がコウキって決まってたわけで、本当の名前ってだってコウキさんじゃなかったですね。ミッキーさんですね。なんだけど、もう、すでに名前も決まっていて、で今日先週でしたっけ、華々しくエルジャポンが何かでデビューすることをずっとこの刻んでいく、このストーリーが作ってあったんです。
そうなんです。
タックそれした時にはどう思いました？
へーと思いましたけど。
へーぐらいですか？
いや、なんかね、実は今度6月の20日に、スーツがアルバム出すんですよ。
また今度ですね。
近々。近々。で、その後コンサートやるんですよ。で、なんかそのコンサートの前にそういうことをわざとやってたのかなーとか、いろいろ。
大人の考えにもタックになってるから、プロモーターみたいな感じで、まあ、もしかしたらコウキちゃんも一緒にコンサートに出てくるかもしれない。
ああ、それは多分ね、ないと思います。今度のコンサートはね、ピアノとクロスが歌うだけで、こういう、この構成でやるんですよ、コンサート。
出てこないかな、でも注目されますよね。もしかしたらコウキちゃん出てくるんじゃないかなとか。まだビジュアルとして、雑誌で紹介されてるだけなので、テレビにはもちろんまだ出てない
です。出てないでしょ、
これは視聴率稼げますよね、
そうね。
ネットの評判なんか見てると、キムタクとあまりにも顔が似てる似てる似てるって、こればっかり書いてあったんですけど、タックンなんかは応援、もちろんコウキちゃんの応援をしてる派ですよね。
いや、僕どっちでもいいです。
あれ？
僕はね、工藤静香本人にしか興味ないんですよ。
なんか、芸能人の七光、この子14光だけど、あるあるの、松田聖子にも光も、本人はやっぱり人気だし、人気だったし、やっぱ子供、まあ、2世3世が、ドーンって出てこないのって、やっぱタックンみたいに、その本人にしか興味がないから、例えば私だったらちょっと野島根性で、見たい見たいとか聞きたいってすぐなるんだけど、熱烈な不安であればあるほど、本人以外はどうでもいい。
まあどうでもいいというかまあね、
いやちょっとわかるような気がした。私もね、野村萬斎好きだったんですけど、熱烈、だったんですけど、子供がね、ゆうきくんだったかな、名前忘れた、もう名前忘れてる時点でもうそれなんですけど、野村萬斎好きなんですよ。だけど、もう彼以外の踊る人 演じる人はどうでもいいんですよ。
はいはい。
まあ一応ちょっと失礼なんですけど、うん、まさにこの状態ではね。だから、ね、ちょっと今冷静にたくんがクールに構えて喋ってるっていうのは、そこを今ちらっと思いましたね。
そうですね。まあもちろんね、うん、活躍してほしいですけど、うん、まあ別にその子はコンサートやるからって僕は気に行かないと思いますね。
あ、そうか。ありがとう、たくん。まあ今日はね、はい、あの、チェルさんね、あなたのチェルさん、あの、残念ながらこう間に合わなかったんで、ちょっとたくんの工藤静香男女を聞かせてもらったんですけど、たくん。じゃあ時刻の方はね、まもなく2時半なんです。このままじゃエンディング行きましょうか。
はい。
はい。じゃあ、ユナイテッドノース 84.2 よりお送りしてきました、たっくんの2択3択。じゃあ、そろそろ流れてきます。エンディングテーマ曲は、神田健人の17番です。たっくん。
はい。
ね、またさ、そろそろ来たらさ、
そうですね。
お話ね、
そうですね。
残念ながら間に合わなかったけどね。多分今ラジオの中で聞いてると思います。
そうですね。はい。
はい、ということで、番組では皆さんからの二択三択を募集しています。どっちを選んだらいいのというご質問に、先生の弁護士たっくんがお答えします。
環境月間ね、6月の次週のテーマ、リサイクルいきましょうかね。
はい、これもたくさん出てくると思います。家電リサイクル法とか、リサイクルのショップのトラブルとか、本当に誰もが体験してると思います。
生活とリサイクルはね、切っても切れないですからね。携帯電話や乾電池、ペットボトル、インクリボンね、多岐にわたる分だけね、本当に様々な空気合いがありそうですよね。
はい、このテーマに思い当たることがある方、メールを待っています。他にも自分で解決できないというお悩みの方、どんな方のことでも結構です。愛知世代ファンの公式ページから、さっきの2択3択あたりにメールをください。ということで、来週もお昼の2時、ユナイテッドノース8人分により、チャンネル合わせてくださいね。では、せーの、
また来週。
この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたしました。